それでは今日与えられている、聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日与えられているのはマタイの5章の6節であります。今日与えられているのは新約聖書のマタイによる福音書の第5章の6節です。聖書は、後ろ4分の1くらいのところから新約聖書になります。ページがまた1から始まりますけれども、その5ページ、訳によってちょっと数字が違うかもしれませんが、教会室の絵付きの聖書ですと、その5ページの、マタイによる福音書第5章の6節の言葉をお読みいたします。義に飢え渇いている人たちは幸いである。彼らは飽きたるようになるであろう。義に飢え渇いている人たちは幸いである。彼らは飽きたるようになるであろう。今日はこの聖書の箇所からそのままではありますが、義に飢え渇いている者への祝福という題でメッセージをさせていただきたいと思います。飢え渇いている者は幸いだとイエス様はおっしゃいました。飢え渇いてるってどういうことでしょうか。飢えて渇いている、飢えるということを考えると、イエス様の時代と私たちの感じ方とはもしかしたら違うんじゃないかなっていうふうに思います。私たちはお腹が空くということはあります。お腹が空いたなってことはあります。でも、あまり飢えるということはないのではないかと思います。子供の頃、両親が、もう80代になりますが、その両親が戦争の後食べるものがないのは本当に大変だった。今は、貧しいってことがあったとしても、ああいうことはないからねっていうことはよく話していました。80代の皆さんにとって、あの時のは飢えということができるかもしれませんが、今は飢えるなんてことはなかなかない。日本やアメリカの社会にあって、住むところがないとか仕事がないということがあったとしても、食べるものがなくて、お腹が空くことはあっても、飢えて命が危険だということを感じるような、そういう意味での飢えを、実感として知ることはあまりないのかもしれません。また乾くということはどうでしょうか。水をひねるとジャーッと水が出る世の中で、また乾いているといってもある程度の湿度のある地域、私たちね、今日は乾いてるなと思っても大体 20%、 低くても 20%、 普通だったら 60% くらいの湿度があるんですけれども、本当に乾くということの切実さ、深刻さ、私たちは分かっていないのではないかと思う時があります。イエスが活動をされたのはイスラエル、パレスチナ、あの地方であります。このお話はおそらくガリラヤ湖のほとり、その比較的緑の多い地域で語られたのだと思いますが、一般的にイスラエル、パレスチナのあの地方はアメリカで言うならば南カリフォルニアみたいなところでありまして、私天気が好きですので、調べました。イスラエルの天気とカリフォルニアの天気どれくらい似てるのかな。本当に似てます。緑なんかない、夏はずっと雨が降らない、ちょっと行くと砂漠が広がっているような、そういうところであります。もちろん水道はない、井戸の水を汲んでいた時代であります。そこでは、水がちゃんとあるかどうか、それは命に関わることでありました。水がないと生きていけません。死んでしまいます。大体、日本語で言うなら水、英語で言うなら water。この言葉も、のんびりした言葉であります。ヘブル語では水という言葉はマイムと言います。マイム、 マイムマイムのマイムですね。踊りがありますね、マイムマイム。踊り、タララララララララララとありますよね。あれ、あの、マイムマイム。あれはイスラエルの歌ですね。そして、水、水、水って言ってる、歌ってるんです。で、それは、泉を見つけた喜びを踊る踊りであります。喜びを持って、この命の水から、この命の井戸から水を、救いの井戸から水を汲むって聖書の言葉がありますが、そこから来てるそうですが、本当に人々が喜んで、うわぁ、本当に素晴らしい水があった、助かった、救われた、それを表した、この歌であり、踊りだそうであります。泉を見つけた喜び、本当にこれは生命線です。そしてそのマイムという言葉は、すごく早く言うそうであります。イスラエルに長く滞在した方に話を聞いたらですね、それは本当にマイムと言わないそうですね。もう始まる口、マイムと言う前に口をしっかり閉めて、そして終わった時も口をしっかり閉めて、マイムと言うそうでありますね。それは最初も最後も M なので閉じているわけでありますね。マイムという時に、おそらくできるだけ口の中乾かないように、大切な水分が外に出ないように言うのだろうということを聞きました。水とかウォーターとか言っていたら大切な水分が外に出ていってしまう。出ないようにマイムと早く言うそうであります。それ、そうならばアラビア語ではどうなのかなと調べました。アラビア語でもマンだそうであります。やはり口の中が乾かないような発音であります。それほど乾きというのは大変だった。上乾きという私たちは簡単に言うけれども、私は上乾いてます。歌にもありますね。私は上乾いてあなたのところに来ました。賛美をします。でも本当に私たちは上乾きが分かっているだろうかと思います。それは本当に生きるか死ぬか、そのようなものだった。切実なものだったのであります。中学生の時に教会のキャンプで伊豆の大島に行った時に、2日目だったか3日目だったか、晴れてれば海に行って泳ぐ予定だったんですけれども、雨で外の活動ができない、みんな教会に行っている子どもたちであります、何をしようか、じゃあスキット大会しようということになりまして、スキット大会、寸劇ですね、寸劇大会になりました。みんな教会に行ってる子供たちで、もう本当に真面目なんですね。劇っていうと何するか、聖書の劇をする。良きサマリア人の話であるとか、放蕩息子の話だとか、そういう聖書を題材にして劇を考える。少し笑える要素を入れて劇を作る。でもですね、その中に一グループこんな劇をやって、グランプリを取りました。とても簡単な劇です。登場人物も一人。道具も水の入ったコップ一つだけ、そういう劇でありました。主人公が苦しみながら這って登場します。水をくれ、ああ水をくれ。そこで彼はその水の入ったコップが砂漠の真ん中に置いてあるのに気が、なんでこんなところにコップがあると思わないのかわかりませんが、とにかくですね、のシチュエーションとしては砂漠の真ん中にコップがあって、そこに水があった。ああ、水だ！水をくれ！彼は必死にコップに向かって、張っていきます。苦しみながら、もう本当に、もう息も平らになりながら、この水のところまで、コップのところまで、張っていくわけであります。そして、やっとのことで、コップを手にすると、はぁ、水！彼は、おもむろに、荷物の中から櫛を取り出しました。そして、櫛をコップの水に浸して、髪の毛を溶かし始めたんですね。そして、あぁ、気持ちよかった、助かった、と、彼は退場していく。ただ、それだけの劇であります。でも、その時にですね、もう何が始まるんだろうと思っていた、中学生の仲間、みんな大爆笑で、このグランプリを取ってしまった。そういう劇がありました。バカなと思いますね。なぜですか？それは砂漠の中で水があるかどうか、喉をそれで潤すかどうか、それを本当に体の中に取り入れるかどうか、それは命に関わることであります。でも髪の毛をちゃんと溶かせるかどうか、 ちゃんと水に水を髪の毛に濡らしてそれが溶かせるかどうか、それはこんな命にかかるような場面ではどうでもいいことであります。髪の毛がビシッと決まっていようと、ゴワゴワで溶かしていない寝癖のついたままであろうと、それはどうでもいい。私たちは笑います。私たちはバカにします。何やってんだって。砂漠で水があってなんで髪の毛溶かしてるの？バカじゃないの？笑うかもしれない。でも、私たちも同じようなことはしていないだろうか。このスキットのメッセージはそれでありました。神様に満たされること、神様の命に満たされること、ここでは義に植え替えている人とありますけれども、その神様の義をもらうかどうか、それは命に関わることであります。でも、そのことには注意を払わないで、どうでもいいこと、まるで砂漠の中で髪型を気にしているかのような、そんなレベルのことばかりに気を取られて、時間もお金もそこに注いで、乾いた心を満たしてほしいとやっているのではないでしょうか。本当に私たちは今日何に植え替えているでしょうか。今日はこのイエスの義に植え替えている人たちは幸いであるというこの義を二つの側面から考えていきたいと思います。第一が社会全体の義、この社会正義というやつですね。本当に世の中の不条理、世の中の理不尽、なんでこんなことが許されるんだろう、そういうことに対して怒りを覚え、おかしい、この社会に正義をという意味で、この義を求めていく、植え替わりを持っていくということであります。二つ目は、自分の罪ゆえに神の義の植え替わり。自分の罪ゆえ、自分が罪深いものであるがゆえに神様の義が本当に必要だという植え替わりであります。では第一に、社会全体の義への植え替わり。イエス様の話を聞いていた人たちは、ローマ帝国の支配のことを考えていたでありましょう。神様どうしてですか？私たちは神様に従っているんです。でも、あのローマ帝国に支配されて、税金をローマに納めなければいけないし、ローマの兵隊たちの勝手な振る舞いにも我慢しなきゃいけない。ある時はエルサレムの神殿が汚されるというようなことをさえ起こりました。神様どうしてですか？どうして私たちは苦しまなきゃいけないんですか？どうして私たちはこのローマの支配に服さなきゃいけないんですか？神様どうしてですか？あなたの正義をなしてください。そのような祈りを持っていたことでありましょう。イエス様の話を聞いてた人たちは、このローマから私たちを解放してください、神様の正義があるとするならば私たちが解放されることです。そのような神の義に対する植え替わりがあったのであります。私たちが振り返って、私たちが社会を見るときに、またもっと身近な自分の周りのこの人間関係を見ていくときに、どうしてこんなことが起こるんだろうってこと、やっぱりありますよね。理不尽なこと、不条理なこと、正直者がバカを見るようなことがあります。皆さん、ニュースを見れば、シリアの難民の方々の苦しみ、見せつけられます。IS のようなテロリストの愚かな行為を見ると、本当にどうしてこんなことが起こるのかと思います。また、富のこの分配のことを、言うとですね、まあ本当にいろんなことが出てくる、どんどんどんどんこの社会、この世界は富の不公平になってきているというふうに言われます。今はこの 1% の人々、1% の人々がどれくらいの富を支配しているかというと、世界の 50% の富を支配しているそうであります。また、世界の中で貧しい半分の人々の財産、 35億人ですね、今世界の人口35億人の人々の財産と上位何人の人の財産がちょうど同じになると思いますか、ご存知ですか。まあ、いろんな計算があるようでありますが、私の見た計算だと、ね、大体1万人、いやもっとだろうな、2万人、いや10万人くらいかな、上位10万人くらいの人たちと30、それでもすごいですね、すごい差ですよね、35億人の人たちの財産が同じなんで、そんなのあるんだろうかと思いますが、なんと上位85人だそうであります。上位85人の人が世界の半分の貧しい人たちの財産と同じものを手にしているという世の中であります。もちろんお金があればいいというわけではありません。また上位の人たちが不正で稼いだものでなければ、別にずるをして稼いだものじゃなかったら別にいいだろうと言えるかもしれません。真面目に働いてそんだけ収入があったらそれはそれでいいだろうと言えるかもしれません。でもそれにしてもすごい格差ですね。またそんなことを大きな世界中を見なかったとしても、仕事をしていて正直者がバカを見て損をして、姑息な人が出世をしていく、認められていく、そんなことも歩んでいく中では起こってくるでありましょう。そんな時、私たちは神様、この世の中に正義をなしてくださいと求めないではいられません。そのような意味での義に飢え乾いている人ということができるでありましょう。じゃあそれをどうすればいいんでしょうか。イエス様はどうしなさいと言われたのでしょうか。革命を起こせばいい、その社会の不正義がなくなるように実力ででもひっくり返すべきだというかというと、イエス様はそうおっしゃいませんでした。それは最後の言葉に出てきますが、彼らは幸いだって、義に飢え乾いている、本当になんでこんなことが起こるの、そういう戦いを覚えながら義に飢え乾いている、あなた方は幸いだ、やがてあなた方は飽き足りるようになるだろう。神様はあなたを満たしてくださるよというのであります。神様、あなたは本当にあなたのことを、本当にこの義を求めるならばそれを満たしてくださる。神の義はやがて現れるから信じて待ちなさいと聖書は語っているのであります。そのような聖書の箇所を読みたいと思いますが、詩編の37編、これちょっと今日は、長いので、また前後関係見ていただきたいので詩編の37編開いていただきたいんですが、詩編というのは聖書の、ど真ん中にあるんですが、この真ん中の詩編の37編の、1節から読みたい、しばらく読みたいと思います。1節から8節まで読みたいと思います。まさにそういう場面ですね。理不尽なことが起こっているこの世の中でどうするか出てくる言葉であります。詩編の第37編、教会備え付けの聖書では真ん中の778ページ、悪をなす者のゆえに心を悩ますな、不義を行う者のゆえに妬みを起こすな、彼らはやがて草のように衰え、青菜のようにしおれるからである。主に信頼して善を行え。そうすれば、あなたはこの国に住んで安きを得る。主によって喜びをなせ。主はあなたの心の願いを叶えられる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主はそれを成し遂げ、あなたの義を光のように明らかにし、あなたの正しいことを真昼のように明らかにされる。主の前にもだし、耐え忍びて主を待ち望め。己が道を歩んで栄える者のゆえに、悪い計り事を閉じる人のゆえに、心を悩ますな。怒りをやめ、憤りを捨てよ。心を悩ますな。これはただ悪を行うに至るのみだ。この後も続いてまいりますが、この一節から八節までのところを、まあ、この全体を見ていくならば、出てくることは、神様が良くしてくださる、神様信頼しろ、神様は本当に義を表してくださるから、そのことで心を乱れたり悩んだりするなって、悪をなす者がいるからといって心を悩ますな、身勝手なことをする人が栄えているのを見て それであなたは自分の心をこの動かされたり怒ったり恨んだり悩んだり乱れたりするなって、主を信頼して、あなたは神様を信頼して、あなたの使命を果たしなさい、善を行いなさい、あなたのなすべきことをし続けなさい、というふうに語っているのであります。つまり義に植え替えている人、社会の不正義に心と痛めて、いや心を痛めるところではない、これは私にとって一番大切な問題だと、社会の不正義のために神様に必死で求めるその人は、またその一方で本気で神様を信頼して、自分のなすべきことを忠実に果たすことのできる人であります。皆さんいかがでしょうか。社会の問題が大きければ、あなたの周りに起こっている問題が大きければ大きいほど、私たちは神様を信頼すべきであります。私たちは自分に神様が与えてくださった使命に固く立ってことであります。会社じゃなくて、周りの人じゃなくて、神様が与えてくださった使命であります。神様はあなたに果たせようとしてくださっている使命であります。そのことを求めて、そこに忠実に仕えていくことが大切であります。悪を行う者のゆえに心を乱す必要ないんだって、そのことで本当にバタバタする必要ないんだって、あなたは私を信頼して善を行いなさい、そのように私たちにを招いててくださるのであります。あなた方は満ち足りるようになるから、神様に義を求め続けなさい、そのように神様は招いていらっしゃるのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。自分の罪ゆえの神の義への植え替わりということであります。もう一つのレベルの植え替わりを見ていきたいと思います。それはもっとパーソナルな、もっと深いレベルの植え替わりであります。先ほど社会正義への植え替わりということをお話ししましたが、社会正義だろうが何だろうが、もっと身近な正義だろうが何でもそうなんですが、私たちが社会正義を語るときに、私たち注意しなきゃならないときのは、そんなとき私たちは無意識に自分は正義の側に立っているということです。正義の側に立って他人を責めてるけど、私も罪を持った存在だということであります。もともとのリンクになかったので、通訳の方に申し訳ないんですが、共産主義の失敗はそこにありました。自分たちがこの革命を起こせば、自分たちがこの政権を取れば世の中は良くなる、この資本家がもう身勝手に自分たちのこの好き勝手にやってるから、自分たちのわがままのためにやってるから社会良くならない。自分たちが、労働者が権利を取れば、労働者がこの政権を取れば、富をうまく分配して世の中はうまくいくんだ。そういうふうに共産主義は考えました。でも、それがうまくいかなかったことは歴史が証明しています。どうしてですか？人間は罪人だからです。人間はわがままだからです。人間は自分勝手だからです。自分は正義の側にいると思っていながら、でも、ひとたび政権を取ったら、やはり共産主義の人たちも、共産主義者の人たちも、人々を抑圧し、人々の自由を奪い、人々のこのお金を自分のために使うようになっていきました。私たちも罪を持った存在だということであります。先ほど 1% の人が世界の富の半分を持っているということも、もしかしたら日本やアメリカである程度の生活をしているということは、上位 1% はいかなかったとしてもかなり上の方に入るわけであります。やはり世界の貧しい人々の貧しさの上に私たちの生活があるのではないだろうかと思う。問題は自分のことには気がつかないということです。人のことはよくわかる。イエス様もおっしゃいました。私たちは他の人の目の中に塵を見つけて、あ、取らせてくださいと言うけど、自分の中には丸太が入ってんじゃないかってイエス様おっしゃいました。本当に自分と人とで基準が違う、 自分には本当に甘い基準、人には厳しい基準、私たちはそういうものを持って歩んでいます。私たちはみんな神様の前に罪を持って、神様の基準には届かない存在なのであります。そんな中で自分の罪を知って、自分の罪を認めて、神様の義を求める人、神様が与えてくださる義、神様の許しを必死になって求める人、義に浮かわえている人、それは自分の中の義を求めている、自分が本当に罪深い、本当にもっと私は義を行いたいのに、正しさを求めているのに、もっと正しいものになりたいのに、なんで私はこんなことをしてしまうんだ、なんで私はこんなに神様に従って歩めないんだ、そういう渇きを持って、先ほど申し上げた上渇きであります。生きるか死ぬかって上渇きであります。命に関わるものであります。命に関わる上渇きです。その上渇きを持っている人は、神様の許し、神様の与えてくださる義、それを必死になって求める人は、幸いだよ。あなたは満たされるから。求めるときにあなたは満たされるから。イエス様はおっしゃいました。なぜですか？なぜ満たされるんでしょうか？なぜ私たちは求めたら、神様の義を求めたらなぜ満たされるんでしょうか？それはイエス様が十字架にかかったからです。その私たちの罪の許しのためにイエス様は十字架にかかられました。十字架の上で私たちのために命を捨てられました。マタイの五章はまだまだイエス様の十字架の先のことであります。イエス様の十字架どこに出てくるかというと、マタイの27章に出てきます。まだ5章です。5章の、3節、4節、5節、これ1節ずつやってますから、いつになったら十字架出てくるかなと思うかもしれません。でも、イエス様はその人生の初めから十字架のために歩まれました。私たちの罪を背負って、十字架で死なれるために歩まれました。ですから、あなた方は満たされるんだ。あなた方は満たされるようになるんだ。飽き足りるようになるんだと言われるときに、それは単なる気休めではなくて、単なる励ましではなくて、単なるこういうことが起こるよって、あなた方も満たされるよって、単なるその予言でもなくて、イエス様はこの言葉に自分の存在をかけて、自分の命をかけて、自分の命が十字架に投げ出される、そのことを思いながら、それを見つめながら、自分が苦しむあの十字架の上で神様から捨てられて、私たちのその身代わりに罪を全部背負って、罪の塊になって神様に捨てられる、そのことまで見つめて、人々が喜び満たされて歩む姿を彼方に見ながら、必死で神様に与えられる義を求める人は幸いだよ。もう豊かに溢れるまでに、飽きるほどに与えられるから、神様の満たしは、神様の許しは、神様の義は、本当にあなたが飽きて、もういらない、もうそんな十分ですよって、飽き足りるほどまで与えられるから。イエス様はそのことを本当に喜びを持って、でもそれとともに痛みを持って、ご自分の存在を全部かけて言われたのであります。ちょっと気安く気軽に、いやー求める人は幸いだよ、満たされるからね、神様満たしてくださるからね、そういうふうにおっしゃったんじゃないんです。イエス様はこの一言を言うために命を懸けられた。あなたは飽き足りるほどになるから、あなたはもう本当に満たされて喜びにあふれて、飽きるほどにもう満たされるから、そのように神様は、イエス様はおっしゃったのであります。この方が今日も私たちを招いていらっしゃるんです。私はあなたを満たしたいって招いていらっしゃるんです。本当にあなたにも飽き足りるってことを経験してほしい、本当に溢れてしょうがない、そういう生涯を送ってほしい、イエス様はそのことを願っていらっしゃるのであります。 あなたは何を必死に求めているでしょうか。あなたは何を本気で求めているでしょうか。砂漠の中で髪の毛溶かす水を求めている、そういうレベルのことをしてないでしょうか。本当に神様の命の水はあなたの心を満たそうとしている。神様の義を求めなさい。神様はこの世界に、そしてあなたを、あなたの心の奥底に与えてくださる義を求めなさい。あなたにそれを私はいっぱいに満たすから。私はあなたの心を本当にこの義で満たすから。私のところに来なさいとイエス様は招いてらっしゃるのであります。私たちも本当に神様の前に出てこの義をもらおうじゃありませんか。義に植え替えている人は幸いである。本当に私たち切実な求めを持って神様の前に出ようじゃありませんか。神様はその私たちを飽き足りるまで、飽きて飽きてもういいって言うまで満たそうとしておられます。その満たしを私にもくださいって、その満たしを私にも、本当にあなたが約束してるなら、聖書の言葉を本当に信じて、神様あなたが本当に約束してくださるならば、私はその飽き足りるような経験をさせてもらいたい。そのように神様の前に出ようじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが御言葉において約束をしてくださっていることを感謝いたします。あなたは飽き足りるようになるとおっしゃってくださった、そのあなたの約束に心から感謝をいたします。私たちは義を求めます。この世の中の正義を求めます。本当に神様、この世界にあなたの義を表してくださいますようにお願いを申し上げます。そして主よ、私たちの内側に義を求めます。あなたの許しを求めます。あなたの命を求めます。あなたの満たしを求めます。神様、本当に飽き足りるようになるとおっしゃったあなたの約束通り、私たちの心に、私たちの魂に、あなたの義があふれて、あなたの許しがあふれ、あなたの清めが私たちのうちにあふれ、本当にあなたに喜んで従っていくものと、私たちをなしてくださいますようにお願いをいたします。私たちはしばしば、自分は正義の側にいると勘違いをすることがあります。どうか憐れんでください。本当に神様、へりくだって自分の弱さを認め、自分の罪を認め、あなたの前に出ていくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。